こんばんは。経済総合分析手法です。本日は小春日和と濃縮についてお話ししたいと思います。小春日和というのは、まあポカポカとした暖かい日ですね。心が和むような、そんなことはつまり外交においても言いますよね。つまり一見平和になってきたというか、例えば独裁者がおとなしくて礼儀正しくなってきたとか、そういうことはまあ嬉しいわけですよね。けれども、まあいい子を演じるということは結構簡単ですからね。本当の問題がその隠されてしまったということかもしれないわけですね。本当の目的が隠されちまったというときは、むしろ問題解決から遠ざかってしまうといいますか。でこの濃縮というのは、つまり問題が、同じ問題を抱えた人が集まってしまうということですね。同じ問題を抱えた人だけで、まあ、コミュニティを作ってしまうということですね。コミュニティというのは、だから伝統的な意味での、なんだろう、教室とかと違って、なんだろうっていうことだったんですけど、つまりネット上で同じまあ問題を抱えた人は集まりやすいということ、これをまあコミュニティと言ってたわけですね。まあとても大きな有名な人が、まあ実力のある人のコミュニティだったら、その実力に惹かれてやってくるっていうのは分かりやすかったんですけれども、さてコミュニティって一体そもそも何だったんだろう。それはまあ同じ心の傷であったり、同じ弱点であったり、それに対する共感だったんですね。でまあこれは非常にその人の心の傷を癒したいとか、問題解決したいっていう欲望は強いですから、それに対してギュッと凝縮してくるという、これはいいことなんですけれども、でもそこに客観性があるかっていうこととか、外交性があるかっていうことが問題になってきたんですね。まあ徒党を組んでしまうっていうところですね。まあ同じ問題を抱えた人たちが、まあ、彼らなりの解決法を見出すんだけど、そのコミュニティの外とのその外交や交渉ができないとか、あるいはもう一段上にステップアップするというような、その心のゆとりがないとか、そういった問題がね出てくるわけです。でこれはまあ個人とか、まあせいぜい100名とか、その当たりまでのまあコミュニティのお話でもあるけれども、国家でもそういうことは言えるわけですよね。だから国家全体が同じ傷を抱えてその凝縮をしてしまったというようなことが言えるのは、だからその東北以降のね、日本もそうかもしれないなというとが言えるわけです。大きな事故が起こってしまったという、まあ、心の傷とか、まあ、心の奥底にある課題とか、そういったものを日本人全体が抱えてしまったときに、それに対して、まあ、かさぶたを覆うように凝縮していったという、その結果が、まあ、現在の政権かもしれないということですね。まあ、別だ、その凝縮をしているということは、他の国からしたら、まあ、よその国のことですから、そこまで市民にね、批判をする、非難をするっていうところがなぜ出てこないのかって、その凝縮だったからですね。つまり、その、日本国内で事故があったとしても、その事故の傷を負うのは日本国民であるということですね。でもこの凝縮してしまうことの問題点というのは、だから本当に問題を解決できるのかというところです。まあ、身内だけで問題を解決するというのは、まあ聞こえはいいですけれども、どうもかさぶたを覆うというか、一見その問題をその解決するかのようでいて、その綺麗事を並べ立てて先送りにするであるとか、あるいはその異論を言うものを排除してしまうであるとか、それがコミュニティであれば本当の意味での問題の解決にはならないということですね。で小春日和というのは、だから本当に平和な時もありますけど、多くの場合はだから国とかコミュニティがみんな凝縮をしてしまって、その外交をしていないと、でみんな外交ということをするときにおいて、綺麗事しか言わない、いい子ちゃんしかしないと そういうことであれば、本当にきちんとした意見交流がなされないわけですね。それを平和と言っていたのであれば、本当に大きな大きな問題が起こったときに、いきなりそれがその平和に解決できない時代に突入するってことですね。それが戦争の常だったような感じでもありますよね。つまりだから外交という段階において適切に批判であるとか問題解決がなされていれば、その平和な外交というところで折り合いがついていくんですが、みんながみんなその凝縮をして内にこもっていて、で実際問題を解決すべき外交の段階において問題解決の発言が出ないということであれば、問題は、各国の問題は全部蓄積して鬱積していくということですね。でもういざその衝突が、ちょっとした衝突でも起こった時に、もうその段においてその外交平和な、言論における外交をしようとしても、もうもはや問題が積み上がりすぎていて、もう言葉による解決はできないということに、双方が気づいてしまった時に、やはりその物理的というか身体的というか、そういった衝突に発展をしてしまうということも、悲しいながらあったかなと思うんです。小さく見ればコミュニティ、そして国家的に見ればその内向きな国家が大量発生していること、そういったことが今の時勢であるとすれば、もちろん今それがまずどういったことなのかということを今私は説明をしています。そして個々人でできることは、それコミュニティですね、それの美しさとともに弊害があるということですね。凝縮をするという、それを認識をして、そして問題を解決していくということと、あとはやっぱり個人的に、ご家庭単位でそのやっぱ避難行為をしていくということですね。避難、逃げるということですね。やはりその少しでも安全な地域に移っていくということですね。それは選択肢の一つとしてあってもいいかなと思いますね。このコミュニティの持つ美しさというものに私自身も囚われていたことがありまして、ですからその問題がなくても、だから構ってほしいということですね。そういった願望でもって僕もコミュニティ依存的なところはありました。だからこそ、だからコミュニティって何だろうっていうところですね。だから本当のコミュニティは、コミュニティとはそのかさぶたを覆うようなものがコミュニティであるっていうところまで、ね、当たり前のことなんですけどね。私はだからそういうコミュニティの持っている支え合うっていうところの美徳というものにちょっと心が惹かれていたと、そして憧れていたという意味でのコミュニティ依存のところはあったかなと思います。けれども、だから人にはそれがありますから、コミュニティが今いらないというその問題とは関係ないという人を巻き込まないということも、平和なね、外交の一つの手段ではあります。けれども、きちんと問題があるときは話し合うってことですね。それに気づく力っていうのは必要だなと思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。